こんばんは。
こんばんは。
ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日収録日のお昼にですね。
はいはい。
専門学校、僕がね、27歳、10年前ぐらいかな、に通ってた専門学校の同級生と会ってきました。
ほいほいほいほい。
まあ、同窓会っていう感じでもなくて、
うんうん、
クラスの中のね、仲割と良かった人たち3人と僕で4人で会うみたいな。これを卒業って、僕卒業したんだけど、学校辞めてから、
うん、
なんかね、会ったりとかしてるんですよ。なぜか。
ほいほいほいほいほい。
久しぶり集まりましょうよとかっていう、なんか誰かが LINE で言って、
うん、
なんかそれで集まるみたいな感じで、毎年会えてるわけじゃないけど、まあ、少なくとも2年に1回とかは会ってて、
はいはいはい。
10年間でだから何かあったんだろうね。10回も会ってないって感じ。で、まあ、今回ね、ほんと久しぶり、2、3年ぶりに会ったのかな。
うん、うん。
でもほんと状況も変わっててね、また子供が2人目生まれましたとか、
うんうんうん。
っていう人もいれば、
うん。
ずっと仕事変わらない人もいるし、みたいな。仕事というか、状況が何も変わらない人もいるし、とか、
うん、うん。
まあ、独立してすごい状況変わった人もいるし、みたいな感じで、
うん、うん。
まあ、三者三様、まあ僕も含めると4人とも全然違うタイプで、
はいはい。
要は、同じ資格、国家資格を取って、
うんうん、
未だに、その、作業療法士っていう、まあ、その仕事をしてるのは一人だけなんですよ。
おー、ほほほ。
で、他の同級生とか見てても、何人かやっぱ辞めてたりするし、
うんうんうん、
あ、意外と、せっかくそのね、安泰と言われるってあれだけども、その、ずっと働けそうなものでも、辞めるんだなと思って。
うんうん、そうね。しかも資格取るまでにお金と時間かかるし、ね、
いや結構あれもう夜間部で僕行ったところだと400、500万ギリギリかかんないぐらい結構でもかかるんですよ。
高いですねやっぱり、うんうん、
で面白かったのが、
うんうん、
その全然違う人生をその3人まあ4人歩んでて、
うんうん、
話が全然合わないですよ
はいはいはいはい。
ただお互いその好意を持ってるから話についていこうとするというか相手が分かる話をしようとして、
うん、
だんだんチューニングがあって息はするんですけど、うん、基本的には言ってることがもう異次元なんですよ僕からすると。例えばそのリハビリの仕事続けてる友人は、
うん、
すごい田舎のというかちょっと地方の、
うん、
まあ、施設で働いてあって、
うんうん、
そしたらね今も2024年ですよね。なのに、うん、未だにね、
うん、
街を出たら、
うん、
上司に報告しないといけないんですよ。コロナの、なんていうの？
ノリ。
外出というか、ちょっと遠くに行ったんですね、みたいな。
うんうん。
そんな？報告？
ああ、やっぱま、病院やってるんだわ、施設とか。
いやいやいや、やってんの？そんなに。
ああ、でもどうなんですか？今、新種も出てるので、コロナって。
うん。
まあなんか、やるっちゃやるんじゃないですかね。まだなんかその、特効薬まだないじゃないですか。そのコロナ、うんうんうんうん、対コロナの。
うん。
だから、まあ多分まあやっててもおかしくはないと思いますね。
だから相当そういう移動の自由がないですよ。彼らに。
うん。あ、はい、はい、はい、はい、はい。
その、なんていうの移動するのも、ちょっと上司がなーってなって、あんま遠くに行けないって言ってたから、大丈夫っつって。
ああ、もう、まだ病院がコロナ禍の真っ最中。
いや、わかんない。そこだけかもしんない。その、すごい保守的な病院で、そうなのかもしんないけど、てか、そんな聞いたことないけどねって、まあ、わかんない。他の医療関係に聞いたら、いや、そうだよってなるかもしんないんで、業界のね、うん、あるあるなのかもしんないですけど、びっくりして。
はぁ、はい、はいはい
はい。プライベートの報告しないといけないの、上司に、みたいな。
どこどこ行きました？
そうそう。
すごい。ああ、そうなん
だ。嫌じゃない
？しないな。でも医療機関だと。医療機関とか介護施設だと。
なんか、そういう話もあれば、みたいな。ね、方や、なんか、資格取ったものの、みたいな。違いました。まあ僕も資格取るのやめたから同じようなもんですけど。違いました。つって、めちゃくちゃ、こうね、ビジネスしまくってる人がいたりとか。
はいはいはいはい。
なんかそういう人に僕が今何してるのとか言われて説明すると、むずいんすよ。
ああ、確かにね。はいはいはいはい。まあ、いろいろやってるからね。うん、うん。
だから、一応ね、収益を上げてるというか、その成績を立ててるコンサルの話をするんだけど、コンサルも意味がわかんないみたいになるから。
うん、もう言葉の
意味が。まあ、確かにね、みたいな。そう。だからね、全然違う 世界を生きてる人たちと集まって喋ると、
うん、
こんなにも、こう、常識が、お互いの常識が噛み合わないから、
うんうん、
外国人と話せるみたいで面白かった。
カオス。
うん。そっちの、あなたの国は、ちょっと県外に出るときに、国に報告しないといけないのみたいな話だからさ。
うんうんうんうん、
で、かたやこっちはさ、あ、それ仕事なのみたいなこと言われるわけだ。
うんうんうん。
面白い、面白いよ。
まあ、確かにな。ま、だそういうことありますもんね。理解してもらえないパターンって、仕事以外の何でもね。ねねうん、あるある。
てか、もっと言うと、僕が、その、話す相手みたいなものが最適化されすぎて、
うんうん、
今、最近ね、
うんうん。
そういう感覚を忘れてるだけで、世間一般ってそんなに会話が通じない中でみんなコミュニケーションしてるのかなとも思ったんですけど、そこはどうですか？
あ、でもあると思いますよ。でもフィルターバブル状態ですよ、リアルの。フィルターバブルっていうか、もう同じような人が周りに集まってるみたいな。
うんうん、そうですよね。
ウェニーズさんの上司も多分そうだと思うので。
僕は完全そうですよ。僕のポッドキャストを何らか聞いてる人と会うことが多いから、
うん、
最低話通じるじゃないですか。
うん。
だから、なんていうの、共感されなくていいけど、意味は分かってほしいと思う。意味も分からない状況になったりするから、
うんうん、
面白いなと思って。
でも、そんな、でもあるあるだと思いますけどね、なんかね。もう俺がそのなんかあんまいろんな人と会わないから、
うんうん、
ちょっとあれだけど、でも確かに、なんか、すごい普遍的などの業界にも共通するよねって話と通じると思うんですね。人間関係が、みたいな。
うんうんうん、
話と、ああ、あるあるじゃない
ですか。そうだね。そういうのはあった。
業種がこうとか、
うんうん、
この自分とこのその業界のルールがこうだなんて言われても多分共感はできないと思います、絶対に。へぇ
いや、面白かった。だから久しぶりにそういう、しかも、まあ好きな人たちだからね、うん、いいんですけど、そうやって話が全く通じない、ある意味。その通じるようにめちゃくちゃ翻訳しないといけない、みたいな、場面っていうのは、
うんうん、
たまにいるなと思ったんですよね。こんなにもかっていう感じだったんですよ。それは向こうも多分思ってると思う。何を言ってるかわかんないな、みたいな。
それはでもあると思う。だから、その異業種の人と会話を盛り上げるために必要なのは勉強なんですよ、だから。
そうね。
いろんなネタを仕入れとく。
確かにね。
そうです。だからもう経営の勉強だけじゃダメですよ。だから、病院の勉強じゃ
ダメ。でもね、話が盛り上がらないわけじゃないんですよ、別に。話
が盛り上がるんですか？
そう、仲がいいから、別に価値観的に合わないってだけで。
うんうん。
そう、だからダメとかじゃなくて、本当にこれがこんなに伝わらないんだって驚きがあったって話なんですよ。
あ、そういうことね。
そうそうそう。全然ダメとかじゃない。だからむしろ、こんなにカルチャー違うんだ、みたいな。住んでる場所なんか、だって、もう、徒歩圏内の人もいれば、まあ、電車でね、30分とかの人とかもいるけど、そんなさ、地球の裏側に住んでるとかじゃないわけじゃないですか。こんなにも文化が違うのか、みたいな、異文化に触れた衝撃みたいな感じ。
あ、はいはい、この現象に驚いた。
そうそうそうそうそう。だからたまに大事だなと思って。
あ、それはでも、それはでもいいと思います。そういう経験っていうか。うん、結局なんかその、生身の人間からしか得られない情報とか学びってあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうので言うと、そういう驚きが定期的には、なんか作れるっていうのは2年に1回でも。
うんうんうん。
すごい貴重な経験だなと思いますね。
いや、貴重、貴重ですね。すごい良かった、行って。
大事だと思う。
行く前ちょっと億劫だったんですけどね。どういう、どういうテンションで行こうかな、みたいな。
うん。
思ってたんですけど、行ったら、まあ、さすがにこう、なんていうか、伝わらないし、向こうも伝わらないって感じだったと思うから、
うん、
その、そういう疲れはあったけど、
はいはい。
こう、分かってくると面白いっていうか、マジか、うん、みたいな。
うんうん。
すごい面白かったですね。
あ、それは分かる。そういう話を聞くの俺も好きです。
ねえねえねえ。
うん。結構俺も好きだな、なんか。彼氏が覚醒剤で捕まった女の子の話は聞くと超だってめっちゃ聞けないんだから、
聞けないですね。うん。
割となんかそういう生身の人間からさ聞けない情報ほど面白いものはないと思ってる。
うんうんうんうん。あとは、そうだな、ビジネスチャンスみたいな観点とかでも、
うん、
例えば、その辞めてる、仕事辞めてる人とかの話聞くと、その人の経歴とか聞くと、うん、それ掛け合わせてこうでこうでこうしたら、しかも営業先としては今までそのね、リハビリの仕事してた人脈っていうか、なんていうかな、同級生から、その、恩師からいたりするから、
うんうん、
最初紹介で入ってしまえば、その後、いかようにも広げれるような、
うんうん、
こういうことできるくないみたいな話したら、
うん、
はぁーってなってたもん。 今度相談させてとか言ったけど、いや、普通に考えたらそうじゃんとか思ったけど、うん、なんか、そうなのかって思って、だからやっぱ本当にそういう観点、だから僕で言うとビジネスの観点とかになるだろうし、
うん、
まあ、彼らからするとそのね、福祉的な観点であるとか、
うんうん、
まあ、子育ての観点とか、いろいろあると思うんだけど、
うんうん、
なんかそういうのに触れると、衝撃でしたね。
あ、はいはいはいはいはい。
いや、ちょっと違うな。普段からだと別に子育て生徒とも話すし、福祉の人とも話すから、うん、別にその業界のことに驚いたわけじゃなくて、もうちょっと違うところでカルチャーが違ったんだよな。
うん、あれなんですか、一緒の学校に行ってて同じ属性だと思ってたけど、こんなにも違うんだって驚きみたいな。
あの時からでも違う属性だと思う。
行ってはいたけどって。
うん。異端だったからね、僕は。
うん、はいはいはいはい。うん、でもなんかでも確かに驚くときあるもんな。なんか友達でも、あ、こういうこと知ってるんだとか、こんな経験したんだって驚くことあるもんな。
ねえねえねえ。なんか、そうなんだよな。質的に共有できないみたいなレベルのやつ。聞いて、こう、質感まで分かればいいけど、質感が全く分かんないみたいなレベルの分からなさみたいなのが、うん、訪れる。だからその移動を上司に報告するみたいな世界っていうのは僕の中では、もう意味のわからないです。なんで仕事続けてんのとか思ってしまうっていうか。
うん、はいはいはいはい。
いや、それ資格あんだから他の会社とか他の病院とかで働きゃいいじゃん。人権制限されてるよとか思っちゃうからさ。大丈夫みたいな。そこまで厳しくない病院あるでしょとかと思うけど、本人は、まあ別にってなってるから、あ、そっかみたいな。気にならないんだと思って。
ああ、はいはいはいはいはい。うん、
だから、その、面白いなって思った。とか、なんか焦燥感みたいな抱えてたとかするんですよ。
ほうほうほう。
そうやって安定してるけど、
うんうん、
なんかこのままあと30年これをやってるのかなって思うとちょっとって言ってなんかしなきゃという気持ちがあるってなってるけど、
うんうん、
じゃあその仕事嫌いなのかっていうと、この仕事は好きですとかなってるわけ。
うん、はいはいはい。
じゃあ別に焦燥感はいらないじゃん。その仕事を一生懸命やりながら余暇の時間で、まあ、趣味レベルでもいいかもしれないし、
うんうん、
まあ、どれぐらいのレベルであるかはその人のあったやついいけど、
うんうん、
プラスアルファでやれる範囲でやればいいことで、なんか焦らなくていいじゃんとか思うんだけど、
うんうん、
このままじゃダメ感を持ちながらも今の仕事が好きとか言ってるから、なんかそんなもわかんないみたいな。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。
もちろん今の仕事のレベルアップをしなきゃいけないとかいう焦燥感だと分かりますよ。全然違うことにチャレンジしなきゃいけないんだ、みたいな感じになってるけど、今やってることが好きで、うん、でもそれ国家資格だし、おそらくは今のキャリアでいけば、その仕事自体は結構安泰なんだって感じなんだけど、
うん、
焦燥感を抱えたりするから不思議だなと思って。
なんか違うことをしなければいけないみたいな、なんかあるの、キャリアアップしなきゃいけない焦りとかあるのかな。
いや、その割にはね、別にアクションをしないんですよ。
うん、おうおうおう。なんかそんなもんだ
よ。2年前に言ってたこと言ってたりするから、あれ、あ、はいはいはい、やったらいいじゃんって、2年前も言ったけど、また、なんかやったらいいじゃんって言うみたいな。
うん、
まあ、その本人の中では多分、なんかこうね、いろいろやれない事情があるんだろうから、
うん、
いいんですけど、なんか焦燥感いらんくないとかって思うみたいな。
なんかあるんでしょうね。
ねえ、ねえ。なんかそういう、なんなのかなみたいなのがいっぱい出てきて、
うん、
面白かった。
わかる。人というのは見えない不安ってあるんですよね。なんかね、なんか不安だけど何が不安かわからないみたいな。
ああ。あります？そんなの。
ああ、なんか、まあ、なんかあるのかな、まあ、将来どうすんなんだろうなっていうのはあるな、確かに。
それでも、わけわかるじゃん。
届くのかな、俺、みたいな。
うん、それわけわかる不安じゃん。
ふわーっとする感じがね、うん、このままでいいのかなって、この会社いてもいいのかなとか確かにたまに思うときあるな。
ああ。
辞めて新しく人間関係作るのめんどくせえなって辞めないけど。
ああ、そっか。だからそういうのが葛藤するのか。
そういうのもあると思うんですよね、なんか。
意外とあるのか。
結構でも俺の場合でも動くからな、普通に転職エージェントみたいなと面談するもんな、この間もしたしな。
へえ、どうでした？
した。そう。リモート専門のエージェントです。お話しさせてください、みたいなメールが来て、
うん、
したんですよ、
うん。
話聞いてたら、リモートって言ってるくせに、2年間東京で働いてくれとか言われて、それ無理っす。
全然リモートじゃないじゃん。
病気あるんで、って。
うん、
ほんで、もうなんか、それでなんか向こうも熱が冷めちゃって、 向こうは熱冷めるのおかしくねえと思って、俺、お前たちリモートって言ってんじゃん、みたいな。
うんうんうん、
なんで急に2年間東京来いとか言ってんの、みたいな。
なんで東京に来いって言ってんの？
なんか東京で2年間、そのリアルで、その、リアルな人でリアルなオフィスで、一回ちょっと働いてくれと。
うんうんうん、
その後だったら、2年経ったらもう佐賀だろうが、どこだろうが、もう捨てんとこ行っているとか言ってて。
ああ、なるほどね。なんかわからんけど、そうそうそうそう、叩き込むんだ、2年間で、その業務の全てを。で、あとはそこまで行くと、別に教えることがないって言ったんだけども、リモートでもできる感じだよっていう意味か。
そうそう。
でも、リモートの採用ではないよね。
そう、リモートの採用ではないじゃないですか。うん、なんか業種何なのって聞いたら、クラウドエンジニアだったんですけど、
うんうんうん、
そんなの教材ビデオかなんかで AWS の使い方だけ見せてくれたら大丈夫だよって思ったんだけど。で、なんか、でも別になんか話違うなと思って、速攻切りましたね。すいませんって言って。うん、
そっかそっか。
うん、
楽じゃないね、働くのもやっぱり。
動かないと分かんないからね、でもそういうのもね。
そうね、そうね。
別なところ。
うん。
意外とその不安はあるけど、不安を解消する行動を取ってる人めっちゃ少ないなと思って。
なるほどな。
その何の不安か分かんないんだったら、調べるとか動くは結構大事だと思う。
そうだと思う、そうだと思う。不安をまず突き止めるとさ、
そう。
不安っていうか、その不安からさ、その問題とか課題になっていくじゃないですか。
そうそうそうそう。
そこまで行くとさ、あとはもう解決したも同然っていうか、どうすればいいかっていうのも、課題にまでできたらもう、あとはどうするかってパターン、何パターンかしかないし、あとはどれをやるか、まあ、課題を課題のまま放置するかとかっていう話で、
うん。
で、それを決めたっていうことだから、決めたで終わりって感じで、うん、悩まなくてよくなるけどな。
そうそうそう。そうなんですよね。なかなか、ね。動けない人多いですけどね。まあ、守るものがあると動けないっていうのはわかるんですけどね。子供がいるとか、住宅ローン抱えてるとか。
うんうんうんうん。
で、まあ、わからんではないです。
そうね。自分だけじゃないみたいなやつはそうなりますよね。コントロールがやっぱ効かなくなってきますもんね、どんどん。
そうそう。すみませんね。だからまあ、何に対して動くって言われてるかちょっとわかんないけど、まあでもなんかいろいろやってみたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。
うんうんうん。なんか、僕結構攻めてるけど、やっぱ食いっぱぐれる不安は大きいですけどね。
そうだな。うん、まあ、特にね、自営業は特にそうだと思うんですよね。うんうん、
で、もう一回会社員できるほど、なんかこう、ね、柔軟性もないし。
気持ちはすごいわかる。
なんか素直に人の言うこと聞けない気がする。まあ聞けるけど、その長期的に聞けない気がする。
うんうん
うん、だからプロジェクトの半年間とかだと聞けるけど、
うんうん、
終わりが見えない中言うこと聞くとかできないかもしれない
。はいはいはいはいはいはい。いや、気持ちは全然わかるな。俺も本音を返しにやりたくないけど、やんないと食っていけないからやってるだけで。
いや、やれてるじゃないですか。だからそこがやっぱすごい。
そうそう。もう虚無ですよ、虚無。もう脳死状態でポケーってしながら。
うん。でもそうですよね。そこの、その、何が不快かとか、何に納得いかないかとか、いちいち考え出したら、マジで続けられなくなりますよね。
そう、それ続けられない。それはもう20代の時にね、もう本当に思い知ったからね、もう30代から本当虚無で やり続けた結果ね、7年ぐらい続いてますからね、今。
すごっ！すげえ。
心を殺せ。
疑問を持つな、ですね。
忙しいって言うんじゃ心をなくすって書くんだぜ、言っとけ。
ああ、確かにね。いや、でもさ、そうやって回ってる会社多いでしょ、多分。
9割くぼくそうじゃない？
でしょ？なんかさ、実態としてはでもそういうことですよね。その心を殺してみんな虚無でなんとか生きるために働いてるっていうのは、その今、健三さんの答えだと9割くぼみたいな。
うん、だと思いますよ。なんか、その会社のために働いてる人いないと思うんですよね。みんな多分生活費のために働いてる。
うんうんうん、
でしょ。
まあ、もう9割くぼかわからんけど、ほとんどがそうでしょうね。
うん、ほとんどがそうだと思いますよ。
うん。で、その時に虚無にまでならないと継続が難しいみたいな人も、確かに僕の肌感覚でも結構多いと思うんですよ。
うんうんうん。
だから、まあ、9割くぼとまだ思わないけど、結構多いと思うんですよ。だから、
うん、多いと思いますよ。うん。
それってやっぱ、いいのって思っちゃうんですよね。
なんすかね。動物らしいとか動物らしいですけどね、なんかね。
そうですか。
動物って基本的になんかその生きるためにひたすら獲物をかけるじゃないですか。
うんうん。
あの時になんかそのやりがいとか感じてないと思うんですよね、ほとんどの動物。
ああ、確かにね。
だからそれと同じような現象で、結局のそのなんか動物と人間ってやってること一緒だなと思ってて。 その働いてお金を得るっていう、その食い物のつなぎ方が自分で物を取るっていう食い物のつなぎ方があって違うだけで。
あ、そうだね。
多分、人的には、多分、その考えないで黙々となんかその心を殺してやるみたいなのは、
そうだね、
動物らしいなと思
って。だから目的みたいなところで言うと、その動物らしさは保たれてる。例えば生存するとかって目的においては動物と一緒だと思うんですけど、その手段がもう少しこう、取りに行くみたいな感じだったと思うんですよね、その昔は。昔は、大昔はね。でも今って、取りに行かずに、虚無になって我慢するっていうのがその生存、要はその目的達成するための手段が変わりましたよね。
あ、そうそうそう、手段は変わったし、
うん、
あとその、なんだろうな、動物は本能じゃないですか。心が多分、っていうよりも生きるためにっていうので、で、人間の場合って、その、じゃ本能に従って食い物を取るっていうやり方じゃもうないじゃないですか。今はね、もう昔はそうですよ、多分、狩りしてるときはね。今は違くて、本能の代わりに何を得たかっていうと、心を殺すっていうテクニックを得てやってるんだと思うんですよね。うん、
得たのかな？得てる人とかいるだけで、結局鬱になったとかしてるじゃないですか、みんな。割と。
それはなんか適用できなかったので、動物として、種としてなんか、ことされてたんだとか一番いいかな。じゃあでも、どうしようもない。多分、説明つか
ない。厳しいな。そうか。もう適用しなかったから、もうダメだ、ダメだっていうか、その、動物としても、そこはもう、アウトってことなのか。
そう、アウトってことですよ、だから。
そうなんだ。
だ動物と違うのは生活保護っていうシステムがあるので食いっぱぐれない可能性はある。
まあね。
動物は食らなかったら死ぬけど、
うん、
人間はシステムを作ったので食いっぱぐれない。
僕はそこができないからマジで食いっぱぐれて、その、のたれ死ぬタイプだから気をつけないとマジで怖いんだよな。
会社員やだから本当にね、本当多くの日本国民は頑張ってますよ。この間アメリカの女の子かななんか、ふじごじで毎日仕事しないといけないっていうのが辛いって言って、なんか、ショート動画上げてバズってますね、なんかね。
へ
ぇ。うん、ふじ、新卒なのかななんかわかんないけど。ふじごじでこれから働かないといけないのか毎日みたいなので、すごいなんかもう悲しくなって泣くみたいな動画が上がってて。まあ、気持ちはわからんではない。
それで言うとね、今日その専門学校の友達が聞いて面白かったのが、今もそのね、